使徒の働き20章1節から12節。騒ぎが収まると、パウロは弟子たちを呼び集めて励まし、別れを告げてマケドニアへ向かって出発した。そしてその地方を通り、多くの勧めをして兄弟たちを励ましてからギリシャに来た。パウロはここで3ヶ月を過ごしたが、そこからシリアに向けて船出しようという時に、彼に対するユダヤ人の陰謀があったため、彼はマケドニアを得て帰ることにした。ブロの子であるペレア人ソバテロ、テサロニア人アリスタルコとセコンド、デルベ人ガイオ、テモテ、アジア人テキコとトロピモはパウロに同行していたが、彼らは先発してトロアスで私たちを待っていた。種なしパンの祝いが過ぎてから私たちはピリピから船出し、5日かかってトロアスで彼らと落ち合い、そこに7日間滞在した。週の初めの日に私たちはパンを割くために集まった。その時パウロは翌日出発することにしていたので、人々と語り合い、夜中まで語り続けた。私たちが集まっていた屋上の間には灯火がたくさん灯してあった。ユテコという一人の青年が窓のところに腰をかけていたが、ひどく眠気がさし、パウロの話が長く続くので、とうとう眠り込んでしまって3階から下に落ちた。抱き起こしてみるともう死んでいた。パウロは降りてきて彼の上に身をかがめ、彼を抱きかかえて、心配することはない、まだ命がありますと言った。そしてまた上がっていき、パンを裂いて食べてから明け方まで長く話し合って、それから出発した。人々は生き返った青年を家に連れて行き、一方ならず慰められた。本日は以上の箇所から神の励ましと慰めと題して、鈴木牧師から説教をいただきます。
新年おめでとうございます。先ほどの祈りにもありましたけれども、今年はお正月から、北陸の方で大きな地震と津波がありまして、またその次の日は、その支援に向かおうとしていた、航空機が衝突してしまって、亡くなられた方たちがあったという悲しい出来事が続きました。本当に私たち心を騒がせてしまうような、そういう痛ましい出来事でありましたけれども、また、南海トラフのですね、地震とのつながりなんということもこう指摘されていますけれども、私たちはいたずらにそれを、恐れたりですね、心配したりするというのではなくて、まず被災者の方たちが本当に、一刻も早く救出され、また適切な支援が届けられることを祈りつつ、私たちにできることを示していただくように祈りながらですね、そして私たち自身が日々与えられているこの平和な日常というものを感謝して、充実して日々を過ごしてまいりたいと願わされます。はじめに一言お祈りいたします。愛と恵みに富みたもを、私たちの造り主でおられる天の父なる神様、 皆を心から賛美いたします。今朝もこうして2024年の最初の礼拝を御前にお捧げできますことを心から感謝いたします。この時も大地震と津波によって被災した方々が今本当に大変な中に置かれていることを覚えます。どうか適切な救援の手が届けられますように、また必要な支援が届けられ、この大変な時を希望を持って励まし合って、歩むことができますように、あなたが助けていてください。また私たちにこうして平和な日常が与えられていますことも覚えて感謝いたします。与えられている命や穏やかな日常、これをもう一度深く覚えて感謝することです。そして私たちにできうる支援をどうかあなたが示してくださって、どうか少しでも被災された方々の力になることができますようにも助け強めていてください。開かれた御言葉を感謝します。どうか聖霊様が私たち一人一人に望んでくださって、あなたの御教えをよく理解することができますように助けてください。私たちがそれぞれに抱えています悩みや心配事を今あなたの御前に下ろして、この時あなたの御声だけを聞くことができますように望んでいてください。語る者にも聞く者にも聖霊様の豊かな導きがありますように、お委ねして尊きイエスキリストの皆でお祈りいたします。アーメン。3年にわたるエペソでの伝道を終えたパウロは、19章21節に述べられていたように、聖霊に示されて遠くローマに目標を置きながら、マケドニア、アカイアを通ってエルサレムに行く決心をしていました。前回も申し上げましたように、この時パウロはエルサレム教会の貧しい信徒たちを助けるために、小アジアとマケドニア、アカイアに建てられた異邦人教会から支援献金を集めてエルサレムに届けようと計画していたのでした。今日の場面ではその旅路の最初の部分、エペソからマケドニアに渡り、その後ギリシャからトロアスに向かったパウロとその一行の旅の様子が簡潔に伝えられています。この時期に書かれたコリント人への手紙を読みますと、この旅ではコリント教会の抱える諸問題に対する牧会的な解決のために心を配り、パウロが多くの路を通ったことがわかります。今日の箇所は、1節から6節のエペソからトロアスまでのパウロの旅行を記した部分と、7節から12節のトロアスの町で生じた出来事の2つの内容が記されています。1節から3節。騒ぎが収まると、パウロは弟子たちを呼び集めて励まし、別れを告げ、マケドニアに向けて出発した。そしてその地方を通り、多くの言葉を持って弟子たちを励まし、ギリシャに来て、そこで3ヶ月を過ごした。そしてシリアに向けて船出しようとしていたときに、パウロに対するユダヤ人の陰謀があったため、彼はマケドニアを通って帰ることにした。騒ぎというのは、前回見てまいりました銀座役人のデメテリオをきっかけとしたアルテミス神殿にまつわる大騒動のことです。この騒動が沈静化した後、パウロは再び騒動が起きぬよう用心して身を潜めていたものと思われます。それで自分のところに弟子たちを呼び集めて、 自分が去った後もエペソの教会員たちが不安や孤独に沈まないように配慮し、励まして力づけたわけでした。この2節の励ますと訳されています言葉は、12節では慰めると訳されておりまして、これはどちらもパラカレオという同じギリシャ語が使われています。ヨハネの福音書で主イエスが聖霊のことをパラクレートス、助け主と呼ばれたように、この言葉には傍らに立って呼びかけ励ますという意味があります。ここには励まし手としてのパウロの姿がありありと表されています。パウロは御言葉によって彼らを力づけ、どんな時にも共にいてくださる神を信頼し、その愛に結ばれて歩むようにと励ましたのです。それはきっとパウロ自身の体験、パウロ自身の証を伴った励ましであったことでしょう。エペソを立ったパウロはマケドニア地方を通って、その地域のピリピやテサロニケ、ベレアなどの教会を訪れて、多くの言葉を持って弟子たちを励まし、エルサレム教会への献金を集め、教会が一つのキリストの体であることを具体的に示したのでした。こうしてパウロは約1年にわたって諸教会を巡った後、ギリシャ・アカイア州にやってきて3ヶ月を過ごしました。パウロがローマ人への手紙の15章で述べているギリシャ北方のイルリコ地方を訪れたのもこの時であったでしょう。このギリシャ滞在中の時期にパウロはまだ訪れたことのないローマの信徒たちに宛てた手紙、ローマ人への手紙を執筆したと考えられています。このローマ人への手紙でパウロはこれからエルサレムに献金を届けた後、ローマに赴いて、そこからイスパニア、スペインにまで福音を伝えに行くつもりであるという壮大な世界宣教の目標を述べています。この目標を心に抱きながら、パウロはエペソからトロアスへと旅行し、エルサレムへ赴こうとしていたのです。しかしそこからシリアに向けて船出しようとしたところ、パウロを亡き者にしようというユダヤ人たちの陰謀があったため、予定を変更して陸路でマケドニアを通ってピリピから船出して帰ることにしたのでした。行く手には困難がありましたが、主は旅路を共にする信仰の仲間たちを与えてパウロを励まされたのです。4節から6節。彼に同行していたのはピロの子であるベレア人ソパテロ、テサロニケ人のアリスタルコとセクンド、デルベ人のガイオ、テモテ、アジア人のティキコとトロフィモであった。この人たちは先に行ってトロアスで私たちを待っていた。私たちは種なしパンの祭りの後にピリピから船でした。5日のうちにトロアスにいる彼らのところに行き、そこで7日間滞在した。ベレア人ソパテロやテサロニケ人のアリスタルコなどの7人はヨーロッパとアジアの諸教会の代表者たちです。彼らはそれぞれの教会からエルサレム教会のために集めた献金を届けて、異邦人教会とユダヤ人教会の交わりと一体性を表すためにパウロと共にエルサレムに向かおうとしていました。彼らは先に行って港町のトロアスでパウロたちと落ち合うことにしていたのでした。私たちと述べられていますように、この時この書の執筆者ルカもパウロに同行していたことがわかります。このようにパウロのエペソからトロアスへの旅路をルカは極めて簡潔に伝えているわけですが、当時パウロがエペソから書き送ったとされるコリント人への手紙には、コリントの教会が分裂状態にあったり、道徳が乱れていたりと多くの問題を抱えており、パウロはそれらの教会内の問題をどのように解決すべきか憂慮しながら、自らが訪問する前に数回にわたって手紙を書き送ったり、テモテやテトスを使わしたりと、 教会が抱える諸問題に心を配りながら旅していたことが述べられています。しかしルカはそのような事情は省いて、シンプルにパウロが各地域の教会を訪問して励ましたことだけを伝えているのです。そこにこそルカが最も伝えたいことが表されているのです。すなわち2節の多くの言葉を持って弟子たちを励ましたという一言に、パウロのこの旅の内容が表されていると言えるのです。各地域の信徒たちを御言葉によって励ます、そして信徒たちがさまざまな問題を乗り越えて成長し、各教会が福音を伝える拠点となるように、パウロは牧会の働きに熱い情熱を持って取り組んだのです。7節から9節、週の初めの日に私たちはパンを割くために集まった。パウロは翌日に出発することにしていたので、人々と語り合い夜中まで語り続けた。私たちが集まっていた屋上の間には灯火がたくさんついていた。週の初めの日とは日曜日のことです。パン割きとは聖餐を伴った礼拝のことです。当時は礼拝全体をパン割きと呼ぶこともありました。初代教会から現代の私たちの教会に至るまで、礼拝の中心はパン割きと説教にあるのです。ユダヤ教では金曜日の夕方から土曜日の夕方までを安息日として守り礼拝を行いますが、当時キリスト者たちは主イエスが復活された日曜日に集まり礼拝を行っていたのです。この当時日曜日はまだ休日ではありませんでしたので、礼拝はそれぞれが仕事を終えた夜に行われていました。日曜日が休日と定められるのは、4世紀にコンスタンティヌス皇帝がキリスト教を公認してからのことです。当時はまだ日曜日が休日ではありませんでしたので、礼拝は夜に行われていました。このトロアスの町は16章にあったように、パウロが幻を与えられてマケドニアに渡って伝道することを示された、ヨーロッパ伝道へ向かう出発点となった場所でした。この当時はトロアスにも福音が届けられ、主イエスを信じる弟子たちが集まって礼拝を捧げるようになっていました。トロアスの信徒たちは大喜びでパウロたち一行を迎えたことでしょう。そしてこの日曜日はパウロたちが翌日に船出するということで、大勢がこの聖餐と礼拝に集まっていたわけでした。大勢が集まれる屋上の間で灯火がたくさん灯してあった中で礼拝は行われましたが、パウロの話はいつも以上に熱を帯びたようで長くなり、また人々もいろいろと質問したりして夜中まで礼拝が続いたのでした。それぞれ一日の労働を終えて疲れてもいたことでしょうが、それ以上にこの仲間たちとの語り合いは充実した楽しいものであったのでしょう。暗闇の中で煌々と燃える灯火は、キリスト者たちの信仰による喜びと麗しい交わりを表しているかのように光り続けたのです。ところがこの喜びと友愛にあふれた時間を一変するアクシデントが生じたのです。9節、ユテコという名の一人の青年が窓のところに腰掛けていたが、パウロの話が長く続くのでひどく眠気がさし、とうとう眠り込んで3階から下に落ちてしまった。抱き起こしてみるともう死んでいた。たくさんの人とたくさんの灯火でいささか酸欠気味となっていた部屋で、ユテコという10代か20代だったと思われる青年が窓際に腰掛けてパウロの話を聞いていましたが、一日の労働の疲れとパウロの熱のこもった長い話のため、強い眠気に襲われ、ついに眠り込んでしまって3階から地上に落ちてしまったのです。異変に気づいた人々が急いで中庭に降りて抱き起こしますが、すでに死んでしまっていたのです。この場に同席しており、医者であったというルカが、はっきりと証言している通り、不幸にも青年は息が絶えてしまっていたのです。 礼拝中に青年が死亡するという突然の事態に一同は騒然としたことでしょう。しかしパウロは落ち着いていました。10節。しかしパウロは降りていって彼の上に身をかがめ抱きかかえて、心配することはない、まだ命がありますと言った。パウロは降りてくると彼の体の上に身をかがめました。それは旧約の預言者エリアがサレファテのヤモメの息子を生き返らせた場面や、エリシャが同じようにシュネムの女の息子を生き返らせた場面と似ています。また使徒の働き9章でペテロがタビタを生き返らせた場面とも平行関係にあると思われます。パウロはユテコを抱きかかえて、心配することはない、まだ命がありますと皆に告げましたが、それは彼が仮死状態にあって死んではいなかったというのではなく、12節にあるように死んでいた青年が生き返ったということをルカは伝えているのです。このような絶望的な状況において、心配することはない、騒ぐ必要はないということのできたパウロの落ち着きと信仰には驚かされます。どんな時にも死者をよみがえらせてくださる神に頼る術を知っていたパウロは、医者のルカでさえもう死んでいたとする絶望的な状況の中でも、望み得ない時に望みを抱いて信じたのでした。11節12節。そしてまた上がっていってパンを割いて食べ、明け方まで長く語り合って、それから出発した。人々は生き返った青年を連れて帰り、一方ならず慰められた。パウロは死者をもよみがえらせてくださる神を信頼し、絶望的な状況にあっても希望を失いませんでした。驚くべきことに、パウロはこんなアクシデントがあったのに、まるで何事もなかったかのようにその後も集会を続け、探査機を行ったのです。その落ち着き、平静さは、数々の試練困難から救い出されてきたパウロ自身の経験から来るものだったでしょう。死んでいた青年は生き返りました。これは主イエスに従うパウロを通して、この場に主イエスご自身が臨んでくださり、なされた御業です。礼拝の中でまさに死に打ち勝たれた復活の主イエスが臨んでくださり、生きて働いてくださっているということです。その恵みがこの時目に見える形で表されたのでした。しかし同じような奇跡が今日私たちの目の前に起こるとは限りません。聖書の中でも死者が生き返る奇跡は極めて限定的です。例えば、シュエスもナインの町でヤモメの一人息子を生き返らせたことがありましたけれども、その息子は生き返らせてくださいましたが、先に亡くなっていた夫も生き返らせるようなことはなさりませんでした。聖書においてこの生き返りの奇跡は極めて限定的です。覚えたいことは、神が召し集めてくださった私たちと共に復活の主イエスキリストがおられ、生きて働いてくださっているということです。そして私たちがキリストの復活の命に預かり、救いの恵みに生かされているということです。その恵みは死によってさえも奪われることのないものです。死に勝利された救い主イエスキリストが私たちと共におられる、これこそ何によっても奪われることのない、失われることのない教会に与えられた励ましであり、慰めなのです。ユテコの生き返りの奇跡が私たちに示していることは、御言葉の説教と聖餐が行われる礼拝において、主イエスキリストが共におられ、誠の命が満ち満ちているということ、慰めの神が私たち一人一人に臨んでくださっているということです。このユテコの生き返りの奇跡は、 前半で述べられていたパウロの御言葉による神の励まし慰めを人々は体験したということです。宗教改革者のカルバンは、聖書においてほとんどの奇跡は御言葉と組み合わされて行われているということを示しました。この奇跡は神の言葉、神の励ましを実証するために神が表してくださった御業であったということです。この奇跡はトロアスの教会とユテコ本人にとって生涯忘れることのできない慰めの出来事となったことでしょう。この先の信仰生活にとってかけがえのない励ましとなったことでしょう。私たちもユテコの生き返りの奇跡ほどではなくても、皆それぞれに神の慰めと御業、確かに神が働いてくださったと思える出来事を経験しているのではないでしょうか。私たちの信仰生活には聖書の御言葉と実生活で体験する神の慰めの御業が必要です。私たちは皆実際に神の慰めの御業を体験することが必要です。そのことを礼拝と日々の祈りにおいて追い求めていきたいと思うのです。今日は少子にコリント人への手紙第2の4章18節を選びました。私たちは見えるものにではなく見えないものに目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものは永遠に続くからです。私たちは見えるものにではなく見えないものに目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものは永遠に続くからです。私たちが目を向けるべきは地上の命ではなく神の永遠の愛、主イエスキリストの救いの恵みです。ユテコは生き返りましたが、やがて年老いて天に召されました。しかし神の愛とキリストの救いの恵みは取り去られることのないものです。神に逆らい、神から離れて滅びに向かうしかなかった私たちの罪を許し、神の愛に立ち返らせるためにキリストは来られ、十字架にかかられました。私たちに永遠の命を与えるためにキリストは復活されました。そうして今も生きておられ、天におられる復活の主イエスキリストがご自分のそばに私たちを呼び寄せてくださり、神のもとに立ち返らせてくださり、救いの恵みを注いでくださっています。私たちをご自身の復活の命に預からせてくださり、誠の命に生かしてくださっています。教会では説教を聞く神の言葉、聖餐を見える神の言葉と表現することがあります。教会では説教を聞く神の言葉、聖餐を見える神の言葉と表現することがあります。私たちも礼拝でこの神の言葉によって耳で聞いて目で見て生きておられる復活の主イエスが確かに共にいてくださることを確信させられます。御言葉を聞き神が共にいてくださるということを確かにされることは私たちの唯一の望みであり、大いなる励まし慰めです。ですから私たちは毎週の主の日の礼拝を大切にします。礼拝は私たちの生活の中心であり、命の源なのです。新しい年、御言葉に耳を傾け、繰り返しその恵みに預かり、新たに励ましと慰めを受ける一年としたいと思います。お祈りいたしましょう。人々は生き返った青年を家に連れて行き、一方ならず慰められた。主なる神様、御言葉をありがとうございます。あなたはパウロを通してユテコを生き返らせてくださり、あなたの慰めの御言葉が真実であることを表してくださいました。同じように私たち一人一人にも、あなたが慰めの御業を持って臨んでくださいますことを感謝いたします。どうか私たちが日々の生活の中にあなたが表してくださる 慰めの御業を覚え、あなたの愛に結ばれ、イエス・キリストにある永遠の命に生かされている喜びを覚えて歩むことができますように励まし祝福してください。救い主イエス・キリストの尊い名前を通してお祈りいたします。アーメン。
それではお座りのまま賛美をさせていただきます。新聖歌349番、移りゆく時の間もを皆さんで賛美いたします。